FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて佐藤社長、今月西日本を襲いました集中豪雨がありました。この被害によりまして死者数は200人を超えまして、広島、岡山両県を中心に多くの避難者が出ています。さらにおよそ26万戸に及ぶ断水も発生する事態となりまして、被災地の復興には時間がかかりそうですが、現地にもキャンピングカーメーカーがお付き合いのあるところがあるということで、そういった方に何か情報入っていますでしょうか。
はい、この事態ですね、本当にこう残念なことなんですけど、はい、翌日といいますか、結構な被害が出たと。広島県に2社ですね、はい、で岡山に社地ところは1社ありまして、うん、電話出てみたんですけど、はい、幸いにして大きな被害はなかったということで、うん、ただまあお客様がですね、はい、ちょっと被害に遭われた方は多数いらっしゃったようで、当然家の方も、はい、でお持ち その車両の方も、はい、被害に遭ったっていうことはお聞きしましたですね。
SNS 上とかでもやはりこう、念願のキャンピングカーを手に入れたんだけれども、半年、まだ乗り始めて半年なんだけども、その車両が水没をしてしまったなんていう方がいらっしゃったのを私も見かけたんですけども、実際にそのような方もかなり数多くいらっしゃったようですね。
そうですね、広島 のちょっと仲間の業者のところ電話しましたら、お見舞いに、ね、行ってみたら、やはり車の方もだだめで、うん、ちょっと家の方にも水が入っていたということで、買って、ね、そう立ってない方は特に、ね、はい、残念ですよね。うん、で、ある程度、ね、こう洗浄を通して使えればいいんですけど、はい、やはり車なんで、水没車ってなかなかちょっと起こすのが大変ですよね。
こればっかりは本当にどうしようもないんですが、ただですね、同じようにこのキャンピングカーのユーザーの方で被災をされた方の中では、こういう言い方は大変失礼になってしまうんですが、キャンピングカーがあったからこの避難の仕方であったりだとか、この現状を今なんとか過ごしているっていう方もかなり、これもいらっしゃるようですね。
そうですね、今回といいますかですね、はい、過去地震とかですね、はい、大きな、災害があった時にはやはり一番はプライバシーをですね、はい、守れて、うん、過ごしていただけたっていう、ことはあったようですね。はい、でなおかつワンちゃんですね、はい、なんか飼ってらっしゃる家族の方なんかは、うん、一緒にこういられますんでね、はい、その辺は良かったというお話は聞いておりますね。
海外ではですね、こういう災害の時に、国であったりだとか、例えば、アメリカなんかで州と契約を、メーカーさんがして、何かがあった時にそのキャンピングカーのトレーラーがずらっと並ぶとか、そういうようなこともあったりするようですね。
そうですね、事前にもう約束をですね、はい、しときまして、はい、何か災害が発生した時には一気にもうトレーラーをですね、運び込んで、はい、トレーラービレッジみたいなのを作ってしまいましたね。でそこが被災の方たち その期間ですね、はい、短い期間だと思うんですけど、住んでいただくと場所にこうすぐなりますよね。どうしてもちょっと日本の場合まだシステムが、ね、違いますので、はい、何か起きてからそこからスタート契約の、いわゆる協定というやつですね、その辺が主ですので、なかなか契約ということで達成してないことの方が多いですね。
ただやはりこう日本ももしこう災害が起こった時に、こういうようなキャンピングカーとかトレーラー、そういうものが有効的に活用ができるっていうのも、これから国と、それから業界の団体等も含めていろいろ考えていかないといけないっていう時期に入ってきてるのかもしれませんね。
そうですね、特に急に起きますとね、はい、なかなかどうしても日本の場合こう、もちろん仮設住宅に、いずれ行くんでしょうが、その前段階が、はい、時間がかかってしまうっていうこの現状をですね、トレーラーやキャンピングカーでしたら移動できますので、はい、 必要な数をですね集めて運び込むというような、形のご提案とかはレンタカーやってますマクレントの方でも、
はい、
ご提案はし始めてるんですが、営利というよりもやはりそこはもうある部分現実その人助けの部分も多いです、はい、多いですからいい方向に向かっていただくといいんですけどね、
はい
はい、
また今回はかなりの数のボランティアの方も入っていらっしゃいますが、やはりですねそのボランティアの方々の動きを見てみますと、何代かやはりこうボランティアの自分たちのこうなんていう自己完結のためにキャンピングカーで、現地の方に行かれてるっていう方もいらっしゃるようですよね。
ただなかなかその見かけがキャンピングカーっていうのもある部分派手な部分もあるので、
はいはい、
そういう点でこう多くの方がいないところへ、行って休んでいるということが現実のようなんですけど、
はい、
山梨県出身のね私 の, ちょっと知り合い の, 業者もですね、
はい、
トイレ の, トレーラーですね、
はい、
持って早速もう2回ほど行ってきたらしいんですが、
はい、
キャンピングカーにはトイレもねあるのもありますので、はい、その辺もうまくね使えたらなと、思いますけどね。
はい、
はい、
今回はですね本当に怒らなければ本当に良かったですし、怒ってはほしくはないんですが、災害時における、キャンピングカーの有用性といいますか、こういうものもある意味では考えさせられた、一つの事柄事象であったのかななんて思いますが、やはりこうキャンピングカーのメーカーとしても考えることは大きいですか。
そうですね、単純にこう遊ぶためのものを売ってるっていう意識は最近はもうあんまなくてですね、
はい、
東日本からこう、特に大きい災害がこう続いてまして、その度にこう、車中泊のやり方とかですね、
はい、
説明に行ったりこう したんですが、いわゆるキャンピングカーはもちろんその余暇を過ごすためのものでもあるんですけど、
はい、
やはり何か起きた時には、それが救いになるっていう、ものであっていただけたらと願っておりますけどね、
はい
はい、
今回は少し先日発生しました西日本の集中豪雨、この被害についてもキャンピングカーの視点から捉えてみました。佐藤社長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J二郎でした。